出エジプト記の学びですけれども、去年の9月からスタートしまして、今日は最後の40章になります。今日で最終回となるわけです。今読んだ箇所、いろいろと細かいことが記されていましたが、イスラエルの民がその宿営の中に幕屋と呼ばれるものを設営する、そんな場面で出エジプト記が終わっています。幕屋と言いますと、もう2週間前になりますが、前回のメッセージを覚えていますでしょうか。前回は少し前、33章をご一緒に見ましたが、金の子牛という偶像を作る、そんな大きな過ちを犯してしまったイスラエルの民に対し、神様はお前たちはうなじの強い民であると、もう私はあなたと一緒に歩むことはしない、そう告げられるわけです。ですから33章ではモーセが神様にお伺い立てるためには宿営の外に出て行き、そこに作った天幕、会見の天幕で神様にお伺いを立てるということをしていたわけなんです。宿営の外に天幕が作られていました。すなわち神様が民とは共におられないという印だったのです。しかしそんな状況の中、モーセは神様に取りなしするわけです。34章の8節9節ですね。モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分のものとしてくださいますように。宿営の外ではなく、どうぞ私たちのその間違い失敗を許してください、そしてもう一度私たちの中に共に歩んでくださいと真剣に神様に祈った。そんなモーセのゆえに神様はもう一度その考えを見直され、イスラエルの民と約束を、契約を結ぶことを許し、そして宿営の外ではなく、もう一度彼らの中にあって共に歩むことを決められるわけなんです。ですからこの34章のあと35章からは、もう一度神様が宿営の中にご一緒に歩むために必要なその幕屋をどのように作ったらよいのか、神様はモーセを通して詳細な指示を出されています。そして出エジプト記の最後は、イスラエルの民はそんな神様のために幕屋を建設する、設営するために、彼らが積極的に労力、技術、資材を提供し完成させるわけなんです。そして今日読んだ40章の17節にはこう始まります。第2年目の第1の月、その月の第1日に幕屋は建てられた。第2年目の第1月、その月の1日目ですから、モーセとイスラエルの民がエジプトから解放されてちょうど1年です。その1年後に、その時滞在していたシナイ山のふもとに、イスラエル民族にとっては初めて 幕屋というものを作り完成させるわけなんです。まあ、皆さん幕屋と言われてもなかなかどのようなものか、イメージがつきにくいかなと思います。今はインターネットがありますのでいろいろな、資料が出てきますが、これはきっと聖書の記述をもとに詳細に作られたモデルであるかと、思いますが、これがイスラエルの民が作った幕屋です。中央に幕屋、テントですよね、テントがあって、その周りを幕で囲っているわけです。そしてその内庭には、これがイスラエルの民が生贄を捧げるための祭壇、そしてここでここの頭アロンや、モーセが清めるため、手足を洗うための洗盤があります。そしてその幕屋の中でありますが、どうなっているかと言いますと、このように2つの部屋に分かれています。まあ、聖女清い場所と呼ばれている幕屋の中でありますが、この手前の聖女と、この幕で仕切られた奥には至る聖なるところ、至聖所と呼ばれる最も清い、神様の栄光がそこに宿る、満ちると言われた部屋に、10階の石板が収められた契約の箱が入れられて安置されている、その2つの部屋、これが幕屋の内部になっているわけなんです。未だシナイ山にいるわけですから、約束の地まではまだまだ距離があるわけで、ここで、動かすことのできない建物を建設することはできません。ですからこのような、テントという形で彼らが移動するときに持ち運びができ、そしてまたそこに留まるときには設営できるような幕屋を作り、彼らはこれから旅を続けることになるわけなんです。そしてそんな指示された幕屋が、建てられ、そして33節に、こうしてモーセはその仕事を終えたとあるように、幕屋設営が終えた時に、34節から見ていきたいと思います。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅路のある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。イスラエル人たちが設営した幕屋に神の栄光が満ちた。まあ、きっとそれは感動にあふれた場面であったのかなと思います。今読んだ箇所はとてもとても大切な、イスラエルの歴史にあって大切な場面であります。それは神がイスラエルの民のただ中に住まわれた瞬間だからであるわけです。それも、1回目にシナイ山に登り、まだ金の小石を作るその前に、幕屋を作る指示が出ていますが、その時に神様はこう言っているんです。彼らが、イスラエルの民が私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。 そして幕屋が完成した今、先に言われたように神様は彼らの間に住まわれた瞬間がこの出エジプト記の最後になるわけなんです。神様は天におられて、なんかすごい高いところにおられるイメージを持たれている方が、多いかと思いますが、神様は天ではなくて彼らが作ったその幕屋の中に住まわれたお方であるということなんです。もちろんそれまではどこにいたのか、神様は出エジプトの記を読んでもいろいろな形で民の中にご自身を表してきましたが、それは芝の中の炎であったり、災いを通してであったり、御業の中であったりと特別な形でした。しかしシナイ山において、あなた方が私の言いつけを守るならば、あなた方は私の民となると、その民と神との、神と民との約束契約を結ばれた時に、神様はそのイスラエルの群衆の宿営地のただ中に設置された幕屋に住まわれた。そしてこの出エジプト記が終わり、今度は民数記になりますけれども、ここからは神と、そして民と共に住まわれる神との旅路が始まるわけなんです。天におられる神がその民のただ中に住まわれ、共に歩むことを神が選ばれた瞬間が、この出エジプト記の最後です。今日は最後になりますので、少し出エジプト記がどのようなお話だったか振り返ってみたいと思いますが、はじめを思い出してください。スタートは奴隷でした。エジプトという国においてイスラエル人たちは奴隷とされ束縛された民でした。そして次に何が起こったか、贖いです。神様はそんなイスラエル人たちを憐れみ、モーセという一人の代表者、神との仲介者を立てて、エジプトの王に対し銃の災いを起こし、そして最後に杉越の災いという、エジプトのすべての長子の命が奪われるという、その犠牲にあってイスラエル人たちはエジプトから晴れて自由の身として解放されたわけなんです。そして荒野の中を旅をしながら、黒麹の中で海が二つに割れるという神様の素晴らしい奇跡を通して、彼らは完全にエジプトから自由の民とされ、そしてそこから今度は三つ目、奴隷の民ではなくて神の民として、自由な民として、イスラエル民族として、いや今度はイスラエル国家として立て上げていく歩みがスタートするわけなんです。そんなご自分の民を神は雲の柱、火の柱で導き、そして国家ですから、今までのようにエジプトの規定で暮らすのではなく、彼らが独自の決まりの中で歩むために、神様は十戒という律法を与え、そしてそれを守る守らない、その約束を民と交わし、その結果神が設営された幕屋の中に共に住まわれ、今度は民を導き、神と共に歩まれる、そんな新しい歩みへと、今度は出エジプト記から新しいステージへと 変わっていくわけなんです。
そしてなぜこの出エジプト記をご一緒に学びたいと思ったかと言いますと、それは昔のお話でエジプトにあったイスラエル人に起こっただけのストーリーではなく、この奴隷から神と民としてご一緒に歩むこのストーリーは旧約の出エジプト記だけではなく、新約聖書の時代に生きる私たちにも重なり合う、これは雛形であるということをメッセージの中でもたびたび触れてきました。私たちはエジプトの奴隷ではありませんが、聖書は私たちは罪の奴隷としてこの世の罪の中に束縛されていた私たちを神様は憐れみ、そんな私たちのために仲介者、私たちのために立て使わされたイエス・キリストを通して、イスラエルの民は過ぎ越しの災いでありましたが、私たちにとってはその仲介者であるイエス様が過ぎ越しの祭りの時に処刑され十字架につけられた、そのイエス・キリストの神の子の命の犠牲によって、代価によって私たちがその罪からあがなわれ、そしてそこから私たちは救ってくださったキリストと共に歩む、神の子、神の家族として歩む契約を交わし、それが神様に対する信仰告白により、その約束を交わし、その新しい契約の代わりに印として私たちは水の中を通る、古き西に新しく生きる洗礼という儀式を通し、新しい歩みがスタートし、そしてその注がれた恵みを覚えるために私たちは聖餐式、これはあなた方に与える新しい契約ですと言われたイエス様からの恵みを覚える聖餐式を行い、神によって救われた家族、共に歩む共同体、すなわち教会として私たちはキリストと共に歩む道へと導かれているわけです。ですから出エジプト記のこのストーリーは私たちの歩みと重なり合う大切な物語であるわけです。そして何よりも大切なこと、なぜに出エジプト記の最後にモーセはこのことについて明確に触れられたか、それは民のただ中に、その中心の幕屋の中に神が住まわれたということではないでしょうか。しかし最後に考えて終わりたいことは、神様が幕屋というところを選んで住もうとされた、住まわれたことなんです。聖書ぜひ、40章以前36節、5章から読んでいただくと、いかに詳細にその幕屋の建設に対して神様が指示を出しておられるか分かりますが、その指示に対してイスラエル人たちの、知恵と職人の技術が結集されて精巧な作りによって幕屋ができていますけれども、所詮幕屋なんです。きっとイスラエルの民たちはエジプトに暮らしてた時、あのエジプトの王パロが、人間の王が、ピラミッドに象徴されるエジプトの王朝ですから、どれだけ豪華絢爛な黄金宝全てに満たされた宮殿に暮らしていたか見てきたことだと思うんです。もちろん彼らの最善をもって作った幕屋ではありますけれども、所詮1年前までは奴隷の民です。彼らが持っていたものなど限られているわけです。きっと一生懸命作ったものではあるにもかかわらず、エジプトの王様の栄華に比べたらとてもとても貧しい幕屋の中に
神様が住まわれるということを選ばれた。
立派な神殿でも荘厳な教会でも宮殿でもなく、簡素な荒野の中の幕屋に彼らの神が住まわれたということなんです。
しかしその幕屋を設営している過程において私たちは聖書を通して気づかされることがあります。特に35章から幕屋に対する指示が出ていますが、その中で心から進んでイスラエルの民が、男も女も老いも若きも、その幕屋を作り上げるということに励んでいたという姿なんです。35章の29節を見てください。イスラエル人は男も女も皆、主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。心から進んで、それは幕屋に必要な資材、さまざまな布、宝石、いろいろなものがあったかと思います。そんなハード面においても、また制作に必要なさまざまな知恵、知識、職人の技術などソフト面においても、もうモーセがこれ以上持ってこないでくれとストップをかけるほどに、民がその幕屋を作るということに対して心から進んで制作に励んだ様子が書かれてあるわけなんです。今日読んだ40章の17節からも、皆さん気づかれましたでしょうか。主がモーセに命じられた通りである、一つ一つの建設を主が命じられた通りに忠実に誠実に幕屋を作ったと、まあ、聖書では7という数は完全数と言われて特別な数字でありますが、7回命じられた通りであると繰り返し記されているわけなんです。またイスラエルの歴史をたどってみますと、幕屋から今度は神殿の建設へと移行されていく時期が来ます。それはダビデ王が息子ソロモンに託し、ダビデが準備をし、ソロモンが完成をさせた神殿の建設においても、その建設においては人々が心から進んでという同じ言葉が繰り返し記されています。またその神殿も後にバビロンという大国に滅ぼされ、そして民もろもろ捕囚に連れて行かれて、その捕囚から帰ってきた時に何もないエルサレムにもう一度神殿を建てようとした時、その時も繰り返し彼らが進んで、その幕屋の神殿の建設に心を注いだと記されているわけなんです。何を言いたいのかと言いますと、幕屋、神殿、それはそれぞれ形は違えども、神が望んで宿りたいと、私がそこに宿りたいと思われるところとは、それは神が求められる基準とは、私たちが考えるような黄金や宝石や荘厳な造りの建物、それ云々よりも、神は嫌々ながらではなく、心を込めて喜びを持って、私たち神の民が準備し、そこに神に宿ってほしいと願われる、そのようなところにこそ神がご自身を臨在させる、宿りたいと思っておられると思うのです。ヨハネの福音書 一章を覚えていますでしょうか。有名な箇所ですけども、14章、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここにも言葉が私たちの間に住まわれた。言葉とは、一章の一節に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあるように、これは福音書にこれから記されていくイエス・キリストご自身のことでありますが、神の子ご自身が神であったイエス・キリストが私たちと同じ人の姿を取り、しかも私たちの間に住まわれたと言われているわけなんです。きっと神の、父なる神の身元、天におられる神の住まいの方が居心地に関してはもううんてな、比べることのできない居心地の良さがあったでしょう。しかしイエスはその天の父の家にとどまることを願わず、あえて罪にあふれた私たちの住むこの地上、この世界に、しかも罪人である私たちと同じ人の姿となり、私たちの間に住まわれることを願われ、クリスマスの物語でもう皆さんよくご存知ではありますが、神の子が家畜小屋の貝羽桶を寝床に選ばれ誕生したのがイエス・キリストなんです。私たちが神様来てください、神様ここに住んでくださいと、招待するのではなく、むしろ神の方から、イエス様の方から願われ、進んで私たちの間に住もうと歩み寄られているわけなんです。ですから黙示録では、私は身を、私はここ、あ、心の、あ、戸の外に立って叩くとイエス様の様子が住まわれ、あ、書かれていますけれども、私たちの心をノックし、私たちの間に住むこと、私たちがイエス様を招くこと、神が願われている、そんな様子が聖書には記されているわけなんです。きっと私自身を含め皆さんも、神の住まわれた幕屋以上に自分自身が神を宿す幕屋、器としては到底不適切だと感じておられるのではないかと思います。しかし神が願われるのは、荘厳な宮殿でも立派な教会でも建物でもなく、あなたの心の外に立って戸を叩くと、あなたに住まわれることを願われているお方なんです。ですからこそ私たちは、そんな神様の恵みに応答するためにも、主であられるイエス様が願われ、また命じられているように、心から進んで、そしてそこに喜びを持って神を礼拝し、神と交わり、神と共に歩む場である神の宮を、私たちに持てる最善を持って準備していきたいと思うのです。ある意味私たちも幕屋のようにスーツケース2つとピアノで礼拝会場を転々としているわけでありますが、今はそのような形の礼拝を続けています。しかし教会ミーティングでも話題に上がっているように、もしかしたらいつかはイスラエルの民が幕屋から神殿への礼拝と変わったように、私たちもいつかそのような場所が与えられるかもしれません。しかしそれは神の御心であり、
そのような場所や形云々よりも何よりも私たちがまず大切にしなければならないということは、私たちはもう奴隷の民ではないんです。虐げられている民ではないんです。強要されるから、押し付けられるから、しなければいけないから、私たちは神様を礼拝するのではないのです。自由な民として神様の恵みに応答し、神様に心から進んで、そして心から神様の命じられた通りに行うことを願い、私たちの主体的な積極的な神様に対する応答として、私たちがこの礼拝の場所、神の住まれる宮を準備し整え望むかどうかではないでしょうか。どうでしょうか。私たち一人一人のその心思いは、神様がここに宿りたいと願われるような、そんな心から進んで神様に対する礼拝が整えられ望んでおられる、そんな場所になっていますでしょうか。イスラエルの民だけではありません。私たちもイエス・キリストの憐れみにより、その罪から救われ、あがなわれ、私たちの間に宿る主イエス・キリストと共に歩む民として、私たちの出エジプト期も継続していくわけなんです。私たちに与えられている神の国約束を目指し、キリストと共に礼拝の中にあって、信仰の旅路をご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。どうぞしばらく御言葉に対する応答の時間を持ちたいと思います。どうぞそれぞれが今日の御言葉をもう一度振り返りつつ、主への応答をしてまいりたいと思います。